コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、コーヒースイッチオン。
25日木曜日、中華まんの日なんだって今日、
ね、そうなの？
そうらしいですよ、はい、中華まんの日、はい、時刻は日本全国で午後2時を回りました。回ってないところありますか？
日本全国って言ってるから、
はい、多分回ってない、本当ですか、はい、あ、ね、回ってないところあったら今すぐ手を挙げてくださいね、はい、さあ今週もやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、笑いあり涙あり、ツッコミどころも神どころも満載なバラエティートークでお届けするコミュニティ情報番組、 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。本日の番組メインパーソナリティは川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルラブのリーダー、好きな中華まんはごまあんまんの
中華まんにこだわるのね、
はい、そうな、あれなんですって、なんか、うん、観測史上最低のマイナス41度を記録したっていう1900年、明治35年1月25日、
はい、
にちなんで、なんか寒い日は温かい中華まんを食べてほしいと、そういう思いから
制定された。そんな昔からやっぱりね、中華まん
はね、はい、中華まんがその時からあったかは知らないですよ、はい、だから1月、まあ、1月25日は史上最低に寒かったんですって昔ね、はい、はい、ということです、
はい、
はい、そしてあなたは誰でしょうか、
はい、先ほどから声を出しております、はい、本日はアシスタントに回りましたよ、酒好き歌好き DJ けいここと武蔵小杉在住15年目の笹田恵子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
他の、何か中華まんのことなんかありますか？
やめた、
どうぞどうぞ。
あんまんが好きだったんですけど、最近やっぱり豚まんね、
はい、あ、豚まんのことを豚まんっていうのって関西の方特有なの、うん、池子さんね、関西を住まわれてたことありますよね。
そういうこと？
肉まんっていうんですよ、関東の人は。もう関西の人にとっては豚まんっていうらしいですよ、うん、
さすが中華まんの人が調べてきましたね、今日はね、
それはね、
攻めてきますね。
これはね、あの、知ってた、
知ってた、
はい、はい、よろしくお願いします。中華まんの日だよっていうのはさっき教えてもらいました、はい、
お願いします、
はい、お願いします、はい、また、他のスイッチオンファミリーですけれども、はい、歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんは本日もね、お忙しくされておりますのでお休みでございます。プロデューサーのシチューさんもどこか別の現場から見守ってくださっております、はい、さあそして本日も素敵なゲスト様に、スタジオお越しいただいておりますのでご紹介いたしましょう。さあ本日のゲストは川崎市在住のシンガーソングライター山川小太郎さんでいらっしゃいます。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
川崎 FM さん、
はい、ありがとうございます。お久しぶりです。なのでリスナーさんにとってね、もしかしたら、はい、今年還暦を迎えられる山川さんですが、はい、その長いキャリアの中で様々なコンテストで賞を受賞されて、はい、そしてあと CD のリリースにライブ活動と精力的に活動を続けてこられていますが、そんな山川さんはね、ご自分のことをシンガーソングライターではなく、はい、しがないソングライターと名乗っていらっしゃるそうで、
そうですね、
はいはい、いやいやでもね、しがないなんてとんでもないですよ、うん、温かくてね、晴れやかな歌声ね、今ねも聞いていただいてもお人柄のにじみ出るね、温かい声です。そしてね、そんな声きっとリスナーの皆さんも魅了されることでしょう。本日は山川さんの音楽活動についてたっぷりお話をお伺いすると同時に、はい、リリースされたばかりの新曲も番組後半で特別にフルコーラス放送させていただきますので、
お聞きください。聞いていただいてありがとうございます。
とんでもないです。楽しみにしております。
こんなこと言う人いないでしょ。フルコーラスで流してくれっていう。
いません。
言ったもん勝ちです
。はい、流させていただきますよ。今日はよろしくお願いします。後ほどね、たっぷりお話伺います。はい、さあ番組へのお便り、ゲスト様へのご質問等もお待ちしております。お便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンで検索、ウェブサイトのメールフォームまたはトップページのリンクから番組公式 LINE アカウントを友達追加してトーク画面に送信してください。番組公式 X へのリプライ、ハッシュタグはすべてカタカナ小杉スイッチオンでお願いします。 Facebook ページへのコメントもチェックしております。住所と本名を記載されている方には番組特製ステッカーをプレゼントです。さて今日これからの川崎市中原区のお天気です、今日ね、史上最大、今シーズン最大寒波ということがあって、
う
ん、寒い寒いは寒いけれど、意外とお日様のもとは暖かく、なんとなく日差しは感じて ね、まあ、現在気温9度ではありますが、うん、 急もうちょっと暖かいような気はするんだよな。どうかな、
風がいつもより小杉の風がね吹かないからね。
そうかな、小杉はそんな感じですね。はい、はい、この後まあ夜はね夜なりに気温が冷え込み、明日も、それほど気温上がりません。はい、まあ冬ってこれぐらいの寒さですよね、本来はね。はい、皆様最近暖かかったからお忘れかもしれませんが、きちんとねあの冬の、暖かい格好でお出かけください。雨の心配はしばらくなさそうです。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたが、私が、そうあなたが主役の RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチをおよそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
野口吉、
こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの時短辞書野口吉。
詳しくは野口吉で検索。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送。小杉スイッチをホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたもいつもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております。 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーゆうゆうと、
はい、DJ けいここと笹田恵子です。
はい、よろしくお願いいたします。さあさあ、リスナーの皆様、そしてスタジオの皆様、うん、
はい、はい、
来週の放送なんですけれども、うん、はい、月に約一度程度のお楽しみ、ね、はい、お便りでトークの回をね放送しようと思っております
。待ってました、
はい、はい、待ってる方いるでしょう、うん、リスナーさんね、あなたですよ、
はい、
はい、毎回ね、テーマを設けまして、そのテーマに沿ったお便りを募集して、そのいただいたお便りをもとに、私たちパーソナリティがフリートークをね、うん、繰り広げる回でございますが、
はい、
来週なんですけども、うん、お便りテーマを、
はい、
お誕生日の思い出、
お、
はい、バースデーメモリーですか、
はい、
何名語で言ったか分からない、
なるほど、
はい、とさせていただこうと思います。
な、
はい、
なんでまたそれにしたんですか。
そう思いますね、
はい、
はい、と言いますのも先日ながらですね、来週2月1日なんですけれども、うん、はい、私お誕生日当日でございまして、あらまあまあまあ、
告知タイムでしたか。
そういうことなんです。
あらららら、
あのね、
はい、
お誕生日当日がこの木曜日っていうのは、前回だと2018年だから、まだ私番組加入してないですし、
はい、
次回もいつになるかちょっとわかんない、うん、見てないから、うん、ちょっとこれは逃すわけにはいかないと思いまして、はい、はい、お誕生日当日のね、小杉スイッチオンはもう、勝手に言うよ、お誕生日スペシャルに。
100年に一度
かもしれない。あ、そうです、そうです。しようかなと。あの、だからといって、リスナーの皆様、はい、お誕生日プレゼントを募集してるわけでは、決してありませんからね。
ちょっと強く言ってます。宮本学さん聞いてますか。
はい、よろしくお願いいたします、ね、
はい、
お待ちしております、はい、お便りをねお待ちしております、はい、ということで、皆さんのお誕生日にまつわる、はい、あの心が温まるでもちょっと切ないでも何でも結構です、あのエピソードお待ちしております、はい、うん、そして本日のゲスト様、
はい、はい、
シンガーソングライター、はい、ならぬしがないソングライター、はい、はい、山川幸太郎さん、何かお誕生日
の、そうですね、あのね、今ねふと思い出したんですけど、ね、
はい、
僕ちょっと音楽やめてた時期がありまして、
はい、
でその辞めた時期を通り越してまた復活をさせて、
はい、
その時に一生懸命もう一回やるぞと思って練習 してる時に、うん、三女がまだちっちゃかった頃、5歳ぐらいの頃かな、
娘さん、お嬢さん、
はい、はい、僕の練習する部屋があるんですけども、はい、そこにですね、お父さんお誕生日おめでとう、音楽頑張ってねって拙い字で書いてくれたの、ペタッて貼ってくれたんです。 それを思い出しましたね。それ未だに貼ってます。
まだ
貼ってあります
よ。いや
それは嬉しい。
キュンとしちゃって。お嬢さん一生懸命拙いね文字でお書きになったんですね。
そうですね。
はい。音楽をやってるお父さんが好きだったんだな
って
。
ねえ。
わあ娘の気持ちがすごいなんかちょっと分かってるね、はいうん。お父さん頑張ってるの見るの好きなんでしょうね。感じねお嬢さんね。お嬢さんはお元気にされてますか？
ああ、もう、元気ですよ。
元気に。
はい、もう、就職して、うん、家から出てっちゃいましてですね。もう、3人いた娘がもう、みんないなくなっちゃったんで、もう家ガラガラですよ。寂しいもんですね。3人目いなくなった時はね、うん、本当に寂しかったですね。
ほっとした
ガラガラになっちゃったんでね。こうやって一人で死猿は死んでくるのかなって。
そんな話じゃないですけどね。
失礼しました。そうだね。失礼しました。
そんなね、そういういろいろなエピソードも
そうですね。皆さんからもいただきたいですね。
過ごされてるから。あれ、でも素敵。娘さん知ってらっしゃるかしらね。
うん、
すごい
ですね。感動しちゃった。
はい。ありがとうございます。はい、みんなね、リスナーの皆さんの、お誕生日の思い出も、ぜひ来週の小杉スイッチオンに向けてお便りお待ちしております。パソコンやスマホから小杉スイッチオンで検索して、ウェブサイトのメールフォームまたは LINE のお友達、追加していただいてから、トーク画面に送信してください。さあここで一曲リクエスト曲をお届けいたしましょう、はいうん、本日はですねもちろんそのシンガーソングライターの山川幸太郎さんお見えですから、はい、ご本人のねオリジナル曲をお届けしたいんですが、うんうん、はいまずは一曲目どう、流す曲をでじゃあもちろんご本人にご曲紹介していただいてでは、はい、どんな曲でそしてどう、はい、何々ですともうかっこよくどうぞ決めちゃってください、
はいはい音楽復活させたばかりの頃一生懸命路上やってました、うんその路上時代の思い出して書いた曲です。路上と書いて、僕のステージという曲です。聴いてください。歌います。聴いてください。
若くないんだから夢諦めなよと笑われて心砕けてしまったギターケース仕事に追われくたびれ果てて思う何のため誰のため僕は生きてる路上のステージ僕は一人で立つ観客は小柄しさあ始めよう言い訳してばかりもう年だからと錆びついた心
お届けしましたのは山川幸太郎さんのオリジナルソングで、路上と書いて僕のステージでした。
けこさんいかがですか今の山川さん
いや歌ってらっしゃる声がとてもこう言ったら失礼なんですけど、はい、若い方の歌のような
ねえよく言われますね、
はい、
そうだからね路上やってた時に、うん僕歌ってるじゃないですか、
はい、
誰が歌っても誰が歌っても行くと僕の顔見て、はい、いいじじいだからみんなびっくりしてそのギャップが ね, ねまた売りにして、うんうん、してたというね
ね、は
い、
こうやって喋られる声とまた違います
ね、はい、うん、はい、歌い続けるとずっと声ってね若々しくいらっしゃるのかしら、
はい、
はい、でお届けいたしました、
はい、
さあここからは DJ 稽古にお任せしまして、うん、いろいろと情報をいただきましょうということでお願いいたします
はいここからはですね皆様には RR コーヒーさんの出店情報と武蔵小杉周辺情報をお届けしたいと思います、はい、
焙煎機を積んだコーヒー屋台で真心を込めて美味しいコーヒーお作りしてます。 RR コーヒーさん、本日明日はお休みです。そして土曜日サンラフレ百合ヶ丘10時から16時と、もう一箇所が絹田公園ですね、世田谷区の10時から16時半出店です。そして28日日曜日はやはり絹田公園で10時から16時半、そして多摩川の河川敷川崎川に10時から16時に来ております。月曜日はですね、来週の月曜日29日は武蔵小杉のマンションプラウドタワーの前11時から17時出店となっております。皆様ね、直接場所ちょっと遠いから行けないよという方ご安心ください。オンラインストアからご自宅にもお届けできるのがこの RR コーヒーさんの豆コーヒー豆なんですね。さあ、それからインスタをねちょっと見てみてください。最近私大好きなんですけれど見るのね、キャラクターのノラがこう動いたりとかしてね、声も出しちゃったりしてるのね、
煙みたいな
声出してるので、ぜひ見ていただきたいと思います。さあ、続いては武蔵小杉周辺情報。今日はですね、 JR 川崎駅周辺の野外喫煙場所、そこをですね、アート作品でラッピングするライトアップギャラリープロジェクトのご紹介です。特にね、はい、イベントというわけではないんですが、うんうん、今ですね、川崎市頑張っておりましてですね、やはりこう街をきれいにしようってね、緑化もそうなんですけれど、こちらはですね、街の美化やにぎわいづくりを目指す試みとなっております。川崎駅周辺の喫煙施設3カ所、そして川崎駅北口の自由通路の壁、トータル4カ所、
はい、
これですね、川崎の駅、 JR 川崎駅使われている方、中央改札出て、
はい、
中央通路からアゼリアにこう降りていく、おにぎり屋さんありますよ、
ね、ありますね、
あの前、
はい、おにぎり屋さん
前のまず喫煙所
ありますね、大きなところ、
はいはい、それからヨドバシカメラの前の喫煙所、
はい、
1カ所ね、これでね、うん、でラゾーナ1階の郵便局前3カ所
ほう、
そこにもうね、素敵な本当にこのラッピング絵がね掲げられてるんですけれど、はい、はい、でですね、北口通路、自由通路にも掲げられておりまして、これですね、街も人もアートで照らすをキャッチフレーズに、JT 川崎フロンターレ、うん、川崎市、うん、HI 合同会社というね会社などが協力してプロジェクトを立ち上げたものだそうなんです。そこに描かれているアート作品、障害を持つ方のアート活動を支援する NPO 法人スタジオフラット所属のアーティスト3人の作品なんです。そうなんですよ、スタジオフラットさんといえば、2022年3月3日294回放送で大平悟理事長にご出演いただきました、はい、障害のあるなしに関わらずアート活動を通じ地域社会と連携していく、そんなね、活動をされています。そしてこの大平理事長おっしゃっている言葉がですね、アーティストの生活圏に作品が飾られるのは大きなやりがいになる、作品を通じて多くの人たちにアーティストを知ってもらいたいと話されているそうです。ぜひですね、皆さんこの川崎近辺の喫煙所3カ所と、うん、あと北口通路ね、本当に素敵なね絵が飾られて、もう DJ 恵子昨日見に行っても感動しておりますので、ぜひ見に行っていただきたいと思います。以上、武蔵小杉周辺情報でした。
さあ、時刻は午後2時18分30秒になろうとしています。続いては今日の安全安心一問一答のコーナーです。安全や防犯にまつわるクイズに丸か×かでガチンコ回答していただきます。
はい、
はい、お答えいただきますのは、うん、本日のゲスト様、シンガーソングライターならぬしがないソングライターの山川これ読み方しがないソングライターってなんかちょっとなっちゃうんですけど、はい、後でまた聞きますこのことは、はい、山川幸太郎さんに、はい、はい、お答えいただきますので、丸か×ですからね、はい、三角はなしですからね、はい、はい、そして出題は DJ 恵子ですよ、はい、よろしくお願いいたします。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答、
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の八須賀ゆずです。事件事故を目撃したら110番、110番していいか迷ったらシャープ9110へ相談してください。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ゆずさんありがとうございました。 それでは DJ 傾向出題をお願いします。
はい、山川さんにこうね答えを見られないように私今、はい、こう立てて持っておりますが、
ね、は
い、これねなんで立ててんのかなって思われてると思いますが、はい、さあ問題です。山川さんよろしいでしょうか。
はい、
山川さん車運転されますか。
はい、運転します。
はい、今免許を持ってらっしゃいますね。はい、はい、問題です。運転免許を返納した方が作れる運転経歴証明書あります、
はいはい、
こちらは有効期限が5年間である丸か×かです。さあいかがでしょうか。運転経歴もし5年間だったら丸、そうじゃないと思われたら×
×
×大丈夫ですか。
はい
ということで、はい、ファイナルアンサー×をいただきました。正解は
ですよね。
当たり
だって、そんなあれは証明書くれるっていうのは、
はい、
要するに身分証明書じゃないですか、
はい、
単なる身分証明書5年ごとにそんないちいち書き換える必要はないだろうと思って。
さすがです。
もう危機管理の鬼と言われてます
から、はい、今ですねスタジオの外にリスナーの常連リスナーの時ちゃんさんが見に来てくださっておりますが、拍手を
おか
けたいですね。そうなんです、あのこちらがですね、運転経歴証明書、有効期限がなくもう生涯使うことができるということですね。皆さんも、ね、ですのでね、運転免許証ちょっとね返納された方は、うん、ぜひこれをね、はい、持っていっていただいた方がこう身分証明になりますからね。
はい、
ぜひこちらも活用していただけたらと思います。山川さんお見事でした。
ありがとうございました。
はい、以上安全安心は中原から今日の安全安心。
一問だけですか。
そうなんです。もう一問やりますか。じゃあ
いやこれ得意ですからね。
得意ですから。じゃあ
機関にのりと言われてます
か。機関にのり今度じゃあのちょっとワンコーナー作らせていただいて、
あ、ありがとうございます。
丸×コーナーをね、あの10問ぐらい連投でやらせていただきましょうか。
先生結構笑いすぎて声出ない
出題する方が大変になっちゃうかもしれない。はい、はい、以上今日の安全安心一問一答でした。いたしました。ここからは、うん、地域ゆかりのゲストをお迎えして、ゲスト様のこれまでやこれからそして今に迫るゲストトークコーナー、ゲスト様いらっしゃいませのコーナーです。
どうも、
もうお待たせしましてありがとうございます。では改めて、本日のゲスト様のご紹介簡単に私からまずさせていただきましょうか。本日のゲスト様は川崎市在住のシンガーソングライター山川幸太郎さんです。今年還暦を迎えられる山川さんですね。その長いキャリアの中で様々なコンテストで賞を受賞、そして CD リリースにライブ活動と精力的に活動を続けて、今日まで来られました。そんな山川さんなんですが、ご自分のことをシンガーソングライターならぬしがないソングライターと名乗っているそうで、
トーンが変わりますね。
そうなんですけどね、これすごく気になるんですけども、はい、しがないなんてね、そんなこととんでもありませんと先ほども聞いていただきましたが、明るくてね晴れやかで本当若々しい、はい、歌声きっとリスナーの皆さんすでに魅了されていることと思います。本日は山川さんの音楽活動についてたっぷりお話伺うとともに、はい、トークコーナーの後はいよいよリリースしたばかりの新曲を特別にフルコーラス放送ということですので、はい、皆さんこちらもお聞き逃しなく、
はい、
では改めまして山川さんご自身の、お声で、ラジオを聴きの皆さんへ自己紹介をお願いいたします。
はい、シンガーソングライターならぬしがないソングライター、
はい、
鵠沼海岸育ちの、山川小太郎と申します。以前はですね、北は東北、南は九州博多、大分、鹿児島、デビュー6ですね歌ってましたけど、うん、コロナ禍を機にですねあんまりもう、最近はですね、地元中心で単独ライブをメインで、やっております。
はい、
そんな活動しております。はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう日本全国で歌われてきた、ね、ということですね。
あっちこ
っち行かれて、音楽活動をそのねキャリア長くいらっしゃると先ほど私からもご紹介させていただきましたけれども、
はい、
音楽活動を始められたのはいつで、はい、どんなきっかけがあったんですか。はい、
ですね、13歳中1の頃兄のギターをちょっとこう持って握ってるのが初めてなんですけどね、うん、
はい、
でそれからギターをチャロチャロこう一生懸命独学で習い、はい、独学でやり始めて、
はい、
でその時にちょうどねアリス大ブレイクしてた、一世を風靡した時代です。先日は谷村新司さんが、ね、お亡くなりになられましたけど、はい、でまあそのアリスに憧れてですね、 一生懸命、拙いギターを練習して、うん、15歳の頃町の公民館で、自主企画ライブをやったのが、初めてです。
15歳で自主企画ライブだなんて、はいはい、よく考えましたね。
その味ね、その味がですね忘れられなくなってしまって、はいはい、ずーっと音楽をやっております、まあ、一時ちょっとやめてた期間もあるんですけどね。
先ほどね、はい、おっしゃってましたよね。はい、はい、先ほどね、今日私たち、山川さんはじめましてでお会いさせていただいて、はい、私も自分の話になっちゃいましたけど、父が、父と母がね、仲間と一緒にフォーク村っていうのをやってるって、この番組でも以前お話ししたことありますけども、はい、父と一緒にフォーク村をやっている仲間たちがちょうど山川さん世代の方で、はい、やっぱ皆さんアリスお好きですね。
そうですね。
アリスに憧れて、うん、ギターかき鳴らし、はい、実際アリスやっぱり歌ったり、はい、うん、いや、やっぱりアリスなんだ。
うん、
じゃあこの最近ねやっぱり寂しいニュース続いてるのちょっと切ないですね。
そうですね、ショックですね。谷村さんは亡くなり、結構ミュージシャンね、
去年2023年ね、有名な皆さんが
どんどんね、
ね、寂しいけれど、でも音楽がいつまでもやっぱり残るから、うん、そういう意味では本当 ね、いい曲っていつまでもね皆さんに受け継いでもらいたいなと思うんですけれども、ね、ではでは、そんなね、15歳だった、中1からだか13歳だった山川少年は、はい、はい、ギターをかき鳴らして、そして今ね、こうしてシンガーソングライターとしてご活躍なんですけれども、普段は、はい、今もうコロナ禍では地元中心にということでしたが、はい、具体的にどういった場所で音楽活動をされてますか？以前
はですね、まあ、ライブハウスだったりライブバーだったり居酒屋だったり、あと路上とかもよくやってましたね。
路上、はい、路上
一番好きでしたね。
最近もやられるんですか？
いや、もうさすがにもうね、60になって路上なんて言ってると路上生活してんじゃないかと勘違いされるんでねもうちょっとダメだなと。
そっか、路上で一人でギター。
あ、そうですね、路上が一番好きでしたね。
そうですか。路上でそういう場を踏むと、あれですね、鍛えられるというか、
そうですね、
もう皆さんが皆さん好意的なわけじゃないじゃないですか、路上の人って決してね、
それがいいんですよ。
なんかちょっと嫌な気持ちになったりとかしませんでした？
全然
ない、
聞きたくない人は素通りしてくれるし、うんうん、だけど聞いてくれる人がだんだん1人2人3人でどんどん増えてくるんですね。これがもうたまらないですね、路上。
たまらない。お客さんのダイレクトな反応が分かりやすくね。
そうなんですね。
路上だとね。
だから曲を作ると、うん、まず路上で試すんですよね。反応どうかな、みたいなね。そういうのは好きでしたね。
路上、路上も全国いろいろ行かれました？
はい、僕ね、水の口一番多かったですけど、はい、あとは横浜とか、あと渋谷の駅前でもやったことあります
ね。
あれはさすがに酔っ払ってねベロベロに酔っ払ってね、その帰りギター担いだからね、調子に乗ってやっただけですけどね。
あ、勢いで、ね、
ここはちょっとやばいかなと思って1曲だけ2曲だけバーッと立ってすぐ帰りましたけどね。
捕まらないうちにね、
そうそうそう、
すぐ逃げないといけないね。でもなんかちょっとすごい、なんていうんですか、そういう気、こう攻めの姿勢がありますね。
そうですね、
路上すごい怖いものなし。
おお、素晴らしい。でもね、やっぱね、路上怖いですよ。
怖い、
怖い人系もやっぱり寄ってきますからね。
もっといい、もっとやれやれやれとか、そういう方向性ではなくて、う
ん、誰の許可を得てそこでやってんのみたいな、
こちらもあるんですか。
で、そういうストレートに言ってこないんですよね。遠回しにね、じーっと来て、兄ちゃん歌うまいねってじーっと
寝
るんです
よ。
それでスッと去っていくんですよね。
なるほど。ちょっとチラッとするお話もあるんですね。
酔っ払いに絡まれたりね。
いろいろその水も甘いというか、
ね、人生ですよね。
けいこさん路上 MC とか急に
ちょっとやってみたら
ね、いいかもしれないけれど。
楽しそうだな。
かまあ、はい、いろいろねご経験されてるんで、
ね、
だからこその今のこのなんか。なんだのどなたでもこういいよいいよ包んでやるよっていう感じのね、この人柄の中、はい、ところの大きさを本当に感じるんですけれども、はい、ではね、これ私すごくお聞きしたいんですが、
はい、
シンガーソングライターならぬ、うんうん、しがないソングライター、はい、これカタカナで表記なさって、これご自分でおっしゃってるそうなんですけれども、はい、これは一体どういうこと
ですか？あのですね、はい、まあずっと作詞作曲自分でやってたんですけども、はいはい、ある時脚本家のですね、原田芳香さんという方に詞を書いてもらったんですよ、
はいはい、
なぜその方にお願いしたかというと、女性視点の曲を作りたいと思ったんですけども、うんうん、なかなか自分では女性の視点の詞が浮かばなくて、
うん、
で原田芳香さんにお願いしたらすごい素晴らしい詞を書いてくれて、
はい、
でそれ以来です ですね、もう原田さん本当にいい詩を書いてくれるんで、原田さんにも詩は作詞をお願いすることが多くなって、最近詩自分で作ってないんですよ、はいはい、で詩がないということで詩がないソングライターと、
こっちの
詩がないか、
詩がないだ、私はあのてっきりその詩がない人生ですから、こっちの詩がないだと思ったら
そうそうそう、あそれもありますけど、
ね、それも、それでね、なんか
こう使い分けてます、
なるほどなるほど、
詩がないんだ、
そうですね、
詩がない、
そのぐらいだ、アリスの堀内孝雄さんが、
うん、あの方はよくダジャレおっしゃいます
ね、ホームページに書いてあったんですよ、はいはい、堀内さんって 詩書かない人なんですよ、うんうんうん、だから自分は詩がないソングライターだって言ったんですよ、これいいなと思って、
なるほど、いただきと思ってそういったところもアリスからインスパイアを受けて、はい、なるほど、あそれでそういうことだったんですね、でもそのちょっとね、失礼にならないといいなと思うけど、しがないおじさんみたいなそういう雰囲気もでも、うん、なんか醸し出しつつ、
そっちでも使えるなと、
醸し出しつつ、
その場面場面で、
なるほど、
だからあえてカタカナに、
カタカナで、そうです、ね、
漢字も入れずにね、
はい、なるほど、しがない、しがないシンガーソングライター、はい、でも、もう、ね、そんなことないよって、ね、いうことなんですよ。
はい、
ね、本当に、温かい歌声ね、この後は、本当この投稿の後には、最後ね、一曲、丸々皆さんにお届けできるんですけれども、うん、はい、はい、そんな、山川さんは、どうやらお酒が大変、お酒ということで、そうなると黙ってないのが DJ
稽古
なんですが、
飲みすぎちゃってもうね、はい、あんまり長生きできないんじゃないかってくらい飲みすぎてますよね、
そんなもう歌ってもうお酒でもね、もっと饒舌にもさらに歌ってほしいですけど、
そうですね、
お好きなお酒は何なんですか？
あ、もう何でも飲みますね、
何でも飲まれる、
でも太らないように焼酎にしてます、う
ん、焼酎って太らないんですか？
日本酒なんか太りますよね、
あ
原料米ですから、本当太ります、だから昔日本酒飲みすぎて太ったんで、
あらら、
で、もう、それ以降ね、日本酒はやめて、焼酎ばっかりしてます。
ビールも飲まないの？
あ、ビールはね、ちょっと最近尿酸値高くなってるんで。
あ、今、尿酸値高くなってる年齢ではございますからね。そうそうか、そうか。どうですか？シナ、おすすめの、あれですもんね、山川さんは、ご出身は、鵠沼海岸だけど、はい、今は川崎在住ということですから、はい、川崎市内いろいろね、美味しい飲み屋さんご存知と思うんですけれど、うん、はい、どこかおすすめがあったら。
はい、ですね、マサツーセッツってお店なんですね。マサツーセッツ。最初ね。
マサチューセッツ。
でしょ？
じゃなくて。
最初ね。
はい。
ずいぶん発音の悪い人だなと思ったんですよ。でよく見たらちゃんとマサツーなんですよ。どうしてマサツーかっていうと、はい、そこのオーナーさんが、マサヒデさん。で、このオーナーさんね、昔ユニット組んでたんです。で、もう一人のユニットの相方が、マサヒトさん。マサが二人でマサツーセッツってユニット組んで、で、そのマサヒデさんがお店持ったんですよ。
はい、
で、その当時のユニット名をつけて、読売ランド店と、
はい、
小田急読売ランド店、それから登戸店、
はい、
向こうが丘遊園店、三つ、三箇所お店がありまして、
はい、
もうミュージシャンがこう集まるお店で、まあ、音楽やらない人もね、来ますけども、毎回もいろんなところで音楽イベントやって、
お店の中で、
そうですね、うんうん、で、あるいはオープンマイクもあるし、音楽やらない人はそこにいるバンドが、その方たちのために演奏してくれて歌を歌えると、非常にいいですよ。でお酒もね、これね、オーナーがね、もう酒好きなんでしょうね、いろんな種類のお酒があります。
それお酒、そう、焼酎も。
ああ、ウイスキーからブランデーから何かないよね。で、ウイスキーもいい酒が置いてありますよ。
じゃあ、お酒も楽しめる、ちょっとカラオケなら
ず、まあ、
もう生演奏での、
生演奏で歌もできる、
酔っ払ったら気が大きくなって歌うじゃないですか。
すね、
それが叶うお店なん
です
ね。
最高ですよ。
気が大きくなってる DJ 稽古の図を私は頭に浮かべてますけれども、
それは予約必須ですか？
いや、普通に。
フラッと行ってもら
えます。大丈夫です。
行きます。
で、料理も美味しいしね。
だお料理はどういったものがメインというか、居酒屋さんのメニュー？
いや、いろんなね、そういう料理作ってますよ。
書いとこ。マサチューセッツじゃ
ならぬ、
ね、
マサツー、マサツー
調べよう。
で、いっぱいあるんですもんね、店舗がね。
そうそうそう。
はい。
OK です。
OK です。とか。この辺で、うちのあれですか、この武蔵小杉近辺ではあんまり飲まれることないですか？
最近は飲まないですね。うん、昔はよく、飲みに来ましたけどね、はい、最近飲まないですね、こっちがね。年とともにね、あんまり活動範囲が狭くなって、ね。
いやいやいや、もう。
特にコロナ禍のき
っかけ、そうです
ね。
そうですね。
あんまり飲みましたからね。
はい、でも、マサツーセッツさんも 3店舗ありますから、
うん、
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはもう、皆さん、メモね、メモ取りましたか、はい、取ってくださいね。
取ります。
はい、取っております。本当に取っております。
はい、
DJ 稽古。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかこう、その今日ね、本当初対面って先ほども言いましたけれども、とは思えない、本当になんかお話ししていくうちに、何でもこう笑顔でね、返してくださってね、とっても、温かみのあるこの人柄も伝わってくるんですけれども、うん、今後の目標とか、はい、なんかこう、ね、展望とか、はい、今これからもう間もなく還暦迎えるっていうことなんですけれども、はい、何かございますか？
ですね、念願叶いまして、はい、今度お寺でライブをやることになりました。
お寺なんですってね、
はい、ですね、中原区にあります浄土真宗本願寺派、はい、本願寺というお寺なんですけども、うん、そこで還暦記念のライブをやりましてですね、6月1日やるんですけども、はい、まあとにかくその成功を今目標としてます。
はい、お寺でのライブって、うん、これよく実現しましたね。
もう本当に2年ぐらいかかったな、2、3年かかりましたね。
交渉に、
その場所を探すのですね。なかなかやらせていただけるお寺ってそもそもないですね。音の問題とかもありますしね。ただ川崎ミュージックキャストのですね、堀町さんが、
よく、ね、
つけていただいて、
もう、はい、ミュージシャンが知らない
堀町さんには前からね、お願いしたんですけど、いやーわかんないんじゃないですかねって言ったら、2年ぐらいしては堀町さんから電話かかってきて、山川さんありましたよ。
2年間こうずっと継続して探してくださって、
ね、ありがたい、ね、いやもうありがたい方ですよ。
すごいですね。
さすが堀町、
ね、
言葉を借りて御礼申し上げます。
はい、ありがとうございます。それは嬉しいですね。
もう
でね、還暦の記念だし、うん、なんだかこの日 CD の販売の記念にもなるっていう風に伺ったんですけど、
なんでね、お寺なんでね、うん、やっぱりそういう販売行為っていうのはちょっとやめておこうかなというふうに思ってます。
なるほど、
は
い、
でもこの、お寺のライブに合わせて CD もリリースされる。
そうですね、うんうん、はい、
なるほど。その CD はどう？
CD はね、うん、もう売ってます。
あ、もう CD は
すでに、はい、ホームページで問い合わせてくれれば
すでに出ている CD の、はい、このそっか、これがじゃあラストライブと、何をお伺いしたかったかというと、うん、ラスト CD っていうのを発表されたんですね。
そうです、
ね、
されました、はい、しました。
そう、ラストラスト CD っていうのをね、うんうんうん、ちょっと事前に伺って、うん、ラストとは何だろ
うと思ったんですけど、ね、別に音楽やめるわけじゃないんですけど、うん、もう CD の時代じゃないんで、うんうん、これからは配信とか MV で音源を発信していこうかなと思ったんですけども、はい、だけど、まあ、せっかくなんでね、最後の記念に CD もう一枚作っておこうと思って、それでラスト CD というふうな
感じしました。はい、マイクを置くとかそういうことではないわけですね。ギター置くとか、はい、じゃあ、はい、なるほどなるほど。じゃあこれからも音楽はもちろん続けてくださるという、届けてくださる、はい、ありがとうございます。その CD とか山川さんのその今後の情報とか、はい、どのようにしたら知ることができますか？
はい、リスナーの皆さん、ホームページを覗いていただければ、山川孝太郎オフィシャルサイト、はい、山川孝太郎で検索していただければすぐトップに出てきますね。
山川が、はい、芸名の表記が山川、まさに山と川の山川さんに、ひらがなで孝太郎と書いていらっしゃいますね。
は
いす
は
い、
山本孝太郎じゃありませんか、
ね、あら
山川昔ライブでですね、はい、行ったら山本孝太郎って書いてあるんですよ。でお客さんは山本孝太郎が来るもの
って
言
っちゃって
、
そうです、ね、
で僕が来たら偽物だって許さされましてね。あれ参りましたよ。
物まねの
中みたい。岬巡り言ったしかねえだろって話になっちゃって。
山川さんが悪いわけではないのに。
そんなことありましたよ。
そうですね。生で、そしたらね、岬巡りもちょっとレパートリーに加えていただいてね。はい。はい、山川孝太郎さん、ね。
間違いない
です、ね。そうですね。はい、山川孝太郎さんの素敵な楽曲を一度ね、いろいろと、はい。お寺でお聞きいただけるのが6月1日、はいはいはい、皆さんぜひこちらも楽しみにされてください。では、はい、そんなね、ほんといろいろとお話伺って、もうお時間も迫ってくる中なんですが、はい、今後のそのご自身の、まあ、今後のというか、これまでの活動、そしてこれからのご自分の活動を通じて何を皆さんに伝えたいでしょうか？
あ、そうですね、僕本当に思ってるんですけど、やっぱりその自分が川崎のミュージシャンでいられることのありがたみというのをしっかり認識して活動していこうかなというふうに思ってます。
はい、
やっぱり川崎市のですね、職員の方々、
はい、
これ例えばね、地域振興課とか健康福祉局とか道路関連の方々とか約1万1500人いらっしゃいますけど、その方の全ての名刺の左上にですね、音楽の街川崎というロゴが入ってるんですね。
確かに
これはね、もう本当に資料を上げて音楽を推奨してくれてる、うん、こんな市でね、音楽ができるっていうことと、さっき言いましたけど NPO 法人川崎ミュージックキャストさんがそこに寄り添っている、
うん、
これも大きいですよね。ただの民間企業のじゃなくて NPO 法人でいてくれるからこそ、 我々インディーズの活動の場がこれだけあるって、本当にだから川崎市の、ミュージシャンでいられることのありがたみというのをですね、もっともっと若いミュージシャンにね伝道していこうかな。あんまり偉そうなこと言えないんですけど、もう60なんでそろそろそういう立場かなと。
でもそうですよね、先輩方の背中をやっぱり見て若いものもね、はい、育ちますから、はい、若いものって私も若いものに入れてもらおうかなと思うんですけども、いや本当にそう、川崎が音楽の街ってこんなにオフィシャルでずっと言ってくださるって、この川崎で活動するものとしては本当にね、本当にありがたい。はい、そのありがたみをじゃあ噛み締めてこれからも歌ってくださると、はい、はい、活躍がもう楽しみにしておりますので、ぜひぜひもう川崎市内もうね旋風を、山川さん旋風を巻き起こしていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。ではあのまだね番組の、最後、締めにですね、また改めてこのお寺ライブの告知もしていただく、はい、していただけるかなと思うので、ね、ではここでですね一曲、番組の冒頭から、ご紹介しております、うん、リリースしたばかりの新曲の、フルコーラスバージョンをお届けしたいと思いますので、はい、その曲についてご紹介いただきたいんですけれども、もともとなんだかあのご自分のなんかお墓を建てたとか、そういうふうなお話もお聞きして、はいはい、なんかその辺からいろいろ曲についてなんかね、はい、あるということなので、はい、ぜひどうぞじっくりとご紹介ください、
は
い、
実はですね、うん、ちょうど1年前にあの愛犬が17歳と10ヶ月で亡くなりまして、うん、でまあ葬儀があって、でまあ骨になるじゃないですか。でじゃあこの骨をどうするのかってなった時に、まあそれぞれいろんな葬り方があるらしいんですけども、はい、ただ今いきなりお寺に預けちゃって手放すのは嫌だなと思って、とりあえずまず一旦家持って帰ってきたんです。でずっと家に置いといて、でもいつまでも骨を置いとくわけにはいかないしな、どうしようって考えた時に、うん、あそうだと思って自分の墓建てちゃおうと思ったんですよ、うん、で、うん、あの要するにですね、生前墓、要するに寿霊墓っていうらしいんですよね。生前に墓を建てるってなんか縁起のいいことらしいんですよ、古来。
そうなんですか。
長生きするっていう、日本でも中国でも何千年もそう言われて、ね、あじゃあ縁起のいいんだったら自分で墓建てちゃおうと、はいはい、であの自分で墓建てられるから好きなデザインで選べるじゃないですか、はい、ね、亡くなっちゃって僕のいないところにあのなんか地味な墓建てられても嫌だなと思って自分で選べるのはいいじゃんと思って、これは墓もいいな、これもいい、このデザインもいいななんて言ってたら、墓石屋さんにニコニコして墓石選ぶお客さん初めてですって言われましたけどね。それで、作ったのはこれ、墓ですよ。
あ、今ちょうどね。
はい、で、ここの墓に犬と一緒に入ろうと思って。
今、あのね、リスナーの皆様にはなかなか伝わりにくいかもしれませんけれども、綺麗なあの、まあ、ピカピカのね、墓石に、歩みというふうに、歩くという字の漢字一文字と、歩みと下に、ローマ字で書かれていて、はい、そして、下に、
犬のプリント写真が入ってるんですね。
プリントだ、お墓に。
これ、でかすぎちゃって、これじゃあね、なんかね、犬の墓に僕が入れてもらうみたいなね、そんな雰囲気になっちゃって、写真大きすぎた
なと思って。すごくね、ワンちゃんの、写真がすごくこうニコニコっとしたね、可愛いあったかいあのお顔のワンちゃんの写真がプリントされている、はい、珍しいかも。確かにこの墓ご自分でデザインされて作られた、
ね、はい、
はい、
まあ、なかなかあの動物と一緒に入れてもらえるところって少なくて、うんうん、ないですよね。でも最近あのこういうあの霊園が増えて探してあったんで、うん、作りました。はい、
はい、まあ
これでこいつとずっと一緒にいられるなと。
あ、今じゃあそのワンちゃんはもうすでにお墓にいらっしゃるんですか？
まだ家にあります。
まだまだ家にじゃあいつかね、はい、一緒に入る時が来るんですね。
はい、
はい、では
ご追悼曲作りました。
はい、はい、あ追悼曲、
はい、はい、本当に寝たきりになってしまって、うん、で僕が出かけて帰ってきた時に三女が犬の体に顔をうずめてるんですよね。でどうしたのって言ったら、もう目真っ赤にしながら、うちの犬マロンって言うんです
よ。マロン
が死んじゃったって言って、うん、で最後は、最後に一日は一緒にマロンと寝て、次の日、葬式の時にね、あの火葬炉がこう閉まる瞬間に犬の後ろ姿がまだに焼き付いてます。でその犬の後ろ姿を見た時に、バイバイ、また会おうなっていう言葉が出たんですね、うん、でよし、これはその曲、追悼曲作ろうと思って、ね、うん、書いた曲です。
はい、はい、今 DJ 恵子もね、うん、お家にワンちゃん飼ってますからね。
そうそうそう、15歳ですからね、
うん、すごくこう、はい、胸に来るものあったと思いますが、はい、そういった山川さんの、大好きな愛犬マロンちゃんへの はい、気持ちを込めた追悼曲ということですので、皆さんぜひ山川さんの、ね、思いを受け取っていただけたらと思います。それでは、曲紹介をお願いいたします。はい、
愛犬追悼曲、また会おうね、ありがとうマロン、聴いてください。
はしゃいでいったね、風の強い日には飛ばされそうになって抱き止めた僕を不思議そうに見てた君が愛おしくて、輝く星の階段駆け上っていった冬の夜空は冷たくて、君の姿を見失ったけど、雪の足跡、星の明かり灯してみる、もう二度と会えないのに、君のぬくもり感じたよ。
調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
さあ、生放送でお届けしております。RR コーヒープレゼンツ、川崎ショータイム、小崎スイッチオン。続いては、今日の1分防災のコーナーです。災害時におけるラジオの役割を、皆さんに知っていただきたい、そんな思いで発信しております。さあ、では今日は DJ 恵子からお願いいたします。
はい、今日の1分防災はですね、皆さんに知っていただきたい、川崎市が配信しています、川崎市防災チャンネルというね、はい、動画になっております。こちら YouTube でね、川崎市防災チャンネルとちょっとヒットさせていただきますとですね、いろいろとこう出てくるんですけれど、中でもですね、お子さんに分かりやすい子供向けの動画配信を川崎市がこのね、関東大震災から100年というこのね節目で、始めている、そんな動画の配信も、やっております。これね、あのお子さんたちに分かりやすいようにアニメーション使ってクイズ形式で、私たちあの市役所とか区役所で目にする備える川崎っていう冊子ありますよね。はい、あそこをね分かりやすくお子さん向けにこういろいろとクイズ形式で、配信をしております。またですね、川崎市のその福田市長とね、いろいろな東大教授でいらっしゃったりとか、いろんな方々の災害への備えについて対談を行ったりしている、そんなね動画もしていたりとか、あとですね防災訓練の様子なんかもねそこで見ることができますので、皆さんぜひね、あの親子で特にお子さんに見てもらいたいんですね。私はこのね、川崎市防災チャンネル、ぜひ見てみてください。
はい、ありがとうございました。以上、今日の1分防災のコーナーでした。さあ、番組も終盤に差し掛かってまいりましたが、
はい、
5分、皆さんにね、聞いていただいた、いかがでしたか？リスナーの皆様、先ほどのね、山川さんの、また会おうね、ありがとう、マロンという楽曲ね、心に届いたことと思います。
生の子をね、聞きたいですね、皆さんの感想、ね。
そうですね。
DJ 稽古大変でした。
はい、もう番組、私たちはね、曲聴きながら裏でずっとお話しさせていただきましたが、もう、ね、涙を流し、そして、いろいろとこう伺いながら、ワンちゃんのような思いを馳せながら、はい。優しい時間がね流れていたスタジオ内ですが、
はい、
はい、さあではここから最後まで突っ走っていきますよ。
ましょう。
はい、では、お便りのご紹介を、あ、DJ 恵子、
そうでした、
DJ 恵子よ、
そうでした、
DJ 恵子よ、今ちょっとね
しっかり山川さんの、
ね、さんの、
はい、今伺っておりました。
そうでございました。
じゃあいきますよ。ペコちゃんさんからです。ペコちゃんさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ペコちゃんさんね、お写真送ってくれておりまして、うん、そしてね、じゅんじゅんさんからお借りながらっている初心者ですなんてね、コメントもいただいているんですけれど、あのオカリナといえばジュンジュンさん、
そうですね、
ジュンジュンさんにこれ習っているのはどなたかしら、ちょっとそこの説明がね、
そうですね、
ペコちゃんさんないので、またペコちゃんさんね教えてください。
はい、
そして今日はあのペコちゃんさん生あれで聞けないのね、
生ね聞けない、アーカイブで聞きますっていうふうにおっしゃってくれてますね。
どこ行ったそれ、
はい、これかな、はい、ありますね、
はい、
はい、
バーって読める、
ちょっと読めないかもしれないな、
は
い、
後で聞いてください。
はい、
ありがとうございます。あと、ときちゃんさん、すみません、ときちゃんさん、いっぱいお料理のレシピねいただいてるんですよ ね、ありがとうございます。これ DJ 結構すぐに作りたいと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、R 佐藤さんからですね、
いつもありがとうございます。ゆう
さんはじめスイッチオンファミリーの皆さん、こんにちは。本日はシンガーソングライターの山川さんがゲストなんですね。どんな楽曲を歌われるのか楽しみに聞いています。先日のニューイヤーフェスタ2024、それぞれのパフォーマンス、気持ちが伝わってきましたね。そんな中、秀逸だったのがガブという自称アイドルの司会とパフォーマンスでした。あの司会はプロです。
あら、
パフォーマンスも会場を巻き込むんですよね。いろんなアーティスト見てきたけど、ガブという自称アイドルほどのものでもの生で見たことなし。
佐藤さん褒めすぎですよ。
それは良かったんですね。
それは言い過ぎかな。自称アイドル会、はい、川崎市内で活動する自称アイドル会の中では、
いやいやいやいや、
じゃあ秀逸ということにさせてくださいね。はい、ありがたい、嬉しい、ありがとうございます。嬉しいな、褒めていただいて。ね、
はい、誰だこれ。
誰だ、玉木さんかな。
玉木さんからもいただいているんですが、うん、はい、玉木さんのフロンターレ情報は後ほどね、Facebook のコメント欄に入れさせていただきます。はい、玉木さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
さあ、本日もね、お忙しい中皆様お便りお寄せくださいましてありがとうございます。そして本日のゲストの、
はい、
はい、しがないソングライター、
はい、
はい、シンガーソングライター山川幸太郎さん、
はい、
はい、もうあっという間にもう番組
ありがとうございます、
はい、終了してしまう、よかったです、はい、ありがとうございます。あの
還暦記念ライブ、
そうよ、最後にではね、はい、この還暦記念ライブをもう一度リスナーの皆様に告知をぜひお願いいたします。
はい、はい、6月1日土曜日、中原区にあります浄土真宗本願寺派、覚王山高願寺というお寺でですね、はい、山川幸太郎ライブ道しるべ還暦の和立ちというライブをですね、今のレコーディングメンバーで、生歌でお届けしたいと思います。14時開場、14時30分開演でございます。ご予約は私のホームページから受け付けますので、ぜひとも皆さん、振るってですね、予約お待ちしております。
これは予約をしないと、
いや、当日でも大丈夫ですけど、ソールドアウトになっちゃうと入れないんで。
そうですね、確かにね。
ちょっとソールドアウトの勢いなんで、あと、まだあと12席残ってます
から。あら、はい、やっぱり予約は必須ですね。うん、してくださいね、はい、皆さん行かれる方、
はい、
ぜひ、
はい
はいはい。はい。あら、お寺のライブっていうね、うん、それもすごく珍しいからね、気になっちゃう。はい。はい、先ほどの マロンちゃんの歌も聞ける、
はい、
もしかして。今と
同じ音源で
生放
送でやりますんで、
贅沢だな、はい、皆様ぜひご予約をお忘れなく、
はい、
はい、では改めまして、本日のゲスト様はシンガーソングライターの山川幸太郎さんでした。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。トークもすごく
楽しかった、私たちもね楽しくお話しさせていただきました。
はい、ありがとうございました。
はい、RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、ここまでのお相手は自称夢見ヶ崎の公演専属アイドルガブのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうと
DJ 恵子こと笹田恵子でした。
来週の、そうです、来週のお題はお便り会でございますよ。ゆうゆうお誕生日特別記念スペシャルも自分で言っちゃう。はい、お誕生日の、思い出、皆さんの楽しかった切なかったいろいろあるお誕生日の思い出、ぜひぜひお寄せください。お待ちしております。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りしました。それでは最後にみんなでさようならとご挨拶をさせ、してお別れしましょう。いきますよ、せーの。